オーディオバイブルジャパン4月13日です。リビングバイブルルカの福音書16章1節から18節です。お聞きください。
さてイエスは弟子たちにも話すようなさいました。ある金持ちが経理士を雇いました。ところがこの経理士はずる賢い男で数字をごまかしているという噂を聞きました。早速金持ちは彼を呼びつけきつく言い渡しました。帳簿をごまかしているそうだな。もっぱらの噂だぞ。なんてことだ。こうなった以上やめてもらおう。報告書を整理しておくんだな。経理士ははたと考え込みました。さてどうしたものか。クビになるのは時間の問題だ。日雇いをやるほどの力もないし、かといってまさか乞食をするってわけにも。ダメだ。とてもプライドが許さない。待てよ。そうだ、こうしよう。これならクビになっても大丈夫。みんなが面倒を見てくれること間違いなしだ。どうしたかというと、彼は雇い主からお金を借りている人を一人一人呼び出して話し合ったのです。まず最初の人とはこんな具合に。主人にいくら借りがありますか？オリーブ油3500リットルです。そうですか。これが証文ですね。さあ破って破って。代わりにその半分を借りたという証文を書くんですよ。次の人にも同じように。あなたの借りはどのくらいですか？小麦30トンです。いいでしょう。これが証文。じゃあ新しく25トンの証文を書いてください。これと取り替えてあげるから。この抜け目のなさにはさすがの金持ちも舌を巻き、うまいやり方だと褒めないわけにはいきませんでした。確かにこの世の人々の方が神を信じる者たちよりずっと抜け目がないのです。不正の富を利用してでも親しい友達を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時、親切にしてやった人たちが永遠の天の住まいに迎え入れてくれるでしょう。小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実です。小さなことに不忠実な人は大きな責任を与えられても忠実に果たすことはできません。この世の富も任せられない人にどうして天にある本当の富を任せることができるでしょう。他人の富に忠実でなかったら、あなた方は自分の富さえ任せてもらえないのです。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方に忠実であるか、あるいは一方を重んじて他方を軽んじるようになるからです。神とお金の両方に使えることはできないのです。何よりもお金に目のないパリサイ人たちは当然のことながらこの話を聞いてイエスをあざけりました。そんな彼らにイエスはおっしゃいました。あなた方は人前ではいかにも上品でうやうやしい態度をとっています。しかし神はあなた方の悪い心をお見通しです。いくら人の目をごまかし称賛を受けても神には憎まれるのです。バプテスマのヨハネが現れて教えを説き始めるまではモーセの律法と預言者たちの言葉、旧約聖書があなた方の指針でした。しかしヨハネ以後は神の国の素晴らしい知らせが述べ伝えられ、大勢の人が無理にでも入ろうと押し合いへし合いしています。だからといって掟のどんな細かい部分も効力を失ったというわけではありません。たとえ天地が滅びようと、神の掟はびくともしないのです。だから妻を離縁して他の女と結婚する者は姦通罪を犯すことになり、離縁された女と結婚する者も同罪なのです。
野球を見ると監督がサインを出したりしていますが、両方の監督のサイン を見て両方の言うことを聞くっていう選手はいないわけですね。私たちはどちらかのチームに属しています。そしてその監督に従うんですね。イエス様は神とお金の両方に使えることはできませんと言いました。そして、神と金と一字違いですけれども、神様とお金を比べるってと思いますが、しかし意外に私たちは神頼みよりも金頼みというところがあるんじゃないんでしょうか。お金があれば安全だ、お金があれば何でもできる、まるで神様のように考えているということがあります。しかし実際はお金は私たちのしもべとなるもので、私たちがお金のしもべになることは、いけません。そして私たちは神様のしもべなんですね。そのことをいつも覚えて歩んでいけたら幸いです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。